それでは授業を始めます。
ですね、今日12回で、今日を入れて、あと3回授業があるんですね。で、今日検索アルゴリズムを、終わりまして、で、あとの2回はデータの圧縮について、お話をします。で、今日も、ですね、エホコラジック多分時間内に終わってしまうと思いますので、まあ、符号化あるいは暗号テキスト圧縮の、前振りのところをですね、ちょっと今日お話しできればと思っています。今日、これをやりまして、まあ、こういう感じですね。で、2月の5日に、期末試験ということになります。で、1回、出張が入って休みになりましたが、その代わりに多分、29かな、歩行期間中の、歩行期間中の授業時間がちょうどありましたので、ここでやることにしたいと思います。で、まあ 年が明ける前からといいますかね、前回と前々回から全文検索について、説明をしてきましたですね。で、まあ文字列の照合タスクってのはどういうもんだよっていうのをこの図をお見せして、説明をしました。で、まあこの授業で、説明するのはこの4つですよ、こういうふうに、説明しまして、それで、最初、シンプルサービスですね、クヌースモーリスプラットフォーム、これを説明します。その後、ボイヤムーアを説明しまして、説明しました。ね、で、このシンプルサービスとかクヌースモーリスプラットフォームとかボイヤムーアの方法はですね、一つのキーワードをキーワードは一つ、というのを想定しています。一つのキーワードをなるべく早く検索する。そうするにはどうしたらいいか。クヌースプロ、KMP ですね。KMP はバックトラックといいますか、シンプルサーチではバックトラックを何回も行って、いらないと言いますかね、同じ計算を何回もしてたんですけども、それを KMP では1回で、もう、一度計算したものはもう二度と計算しない、そういうふうにして、することによって、計算量を減らしました。ボイヤムアってのは、後ろから、まあ後ろからと言いますかね、キーワードの後ろからマッチングしていくという方法でしたけども、まあ、例えば、キーワードにですね、含まれてない文字が、文章内に含まれていた場合には、劇的にスピードが速く、検索スピードが速くなる。ですので、文字数といいますかね、文字の種類がたくさんある場合には、まあ、比較的、優秀な結果を出しますよということです。KMP はその点、まあ、あまり考慮されてないんですけども、ボイヤムーアは、もしですね、文字数が多い場合には、多分 KMP よりも優秀な方法であろうという話をします。 で、エホコラジック、その次に、説明をします、説明をしましたというか、今日も今から説明をしますが、エホコラジックっていうのはどういう方法だったかと言いますと、さっき説明しましたように、シンプルサーチとは KMP とかボリュームは、キーワードは一つというのを想定していました。エホコラジックは、キーワード複数個扱いますよ。考えてみればですね、皆さんが、ウェブ検索ですね、例えば、Google なんかを使って、検索をする、日常頻繁に行っていると思いますけども、そういったときに、一つのキーワードだけでなくてですね、複数のキーワードを使って、検索することが多いんじゃないかなと思います。そういった場合に、もちろんここの最初に挙げたですね、3つの方法でも、キーワード、複数あってもできるわけです。一つのキーワードが検索が終わったら次のキーワードを検索するというふうにすればいいわけですから、できるわけなんですけども、まあ、二度手間、ね、複数というかな、二つキーワードがあったら、二回同じようなことをやらなくちゃいけないと、こうなりますと、二度手間です。その二度手間を少なくしないと、そういう工夫を、エホコラジックで行っています。こういうことです。僕こっちにいると多分見えないでしょうから、でまあここら辺は、前回と見せしてますので、どんどん飛ばしていきますが、まあ、こういうことで。シンプルサーチって、オーバーヘッドがありますよ、こういう話をします。スクノスモールディスプラット法によって、まあ、ここがバックトラックの必要がないよ、こういう話ですよね。で、まあ、KMP ってこんな感じでやりますよ、こういう話をこれでやりました。ね、で、KMP で重要なのはネクスト関数。ネクスト関数ってのはこういう、意味といいますか、関数ですよということをこれで説明をしました。で、ネクスト関数のアルゴリズムというのは、まあ、プログラムで書くとこんなになります。こういうことです。で、KMP、どういう特徴があったかというのをここで出しました。こういうですね。ボイアムアについても説明をしました。ボイアムアの特徴。2月の5日に、期末試験ですけども、もちろん、この、文字列検索の、範囲、文字列検索も範囲に含まれます。ね、例えば、ボイアムアプログラム、ボイアムアのプログラムを作ってみなさいという、問題は試験時間が限られていますのでなかなか難しいとなります。そうしますと、まあ、大体それぞれのですね、方法の特徴、どういうメリットがあるのか、どういう特徴があるのか説明しなさいというふうな問題になってしまうかなと思います。まあ、ボイアムムアの特徴としましてはこんな感じですね。で、それぞれじゃなくて、ボイアムアの、動きといいますかね、動作を、このスライドを使って説明をしました。ボイアムアの前には、ここにスキップ関数って書いてありますが、スキップ関数というのを使って、計算します。 KMP もあのネクスト関数というのを使いました。で、重要なのは、ネクスト関数とかですね、スキップ関数というのは、検索を実際に行う前に、計算できてしまうということです。計算できてしまうとどういうことかと言いますと、キーワードが分かれば、ネクスト関数あるいはスキップ関数というのが作れてしまう。今から対象、今から対象として用いる文字列あるいは場合によっては、ウェブページのテキストということになるかなと思いますが、多分それは膨大な量なんですね。その膨大な量のテキストにはよらずに、たかだか2つか3つ、たかだかというのは、数学の意味のたかだかではありませんが、一般的に使うたかだかという意味で、2つか3つのキーワード、それをあるいはボイヤムアの場合には、想定するキーワードは一つですので、一つのキーワードですね、それが決まることによって、すぐにですね、このスキップ関数あるいは KMP の場合には、ネクスト関数を作ることができる。で、計算量もそれほど多くない、ということになります。ボイヤムーアの場合にはスキップ関数を、KMP の場合にはネクスト関数を利用して、劇的に、計算量といいますかね、検索回数を、照合回数を減らすことができるということです。で、実際のスキップ関数っていうのは、こういうふうに、こういうふうな意味ですよということです。それぞれ、VM の、メインのプログラム、あと、スキップ関数のプログラムと、あるいは、このページの前にですね、KMP のプログラム、ネクスト関数のプログラム、例といいますかね、プログラムというよりはアルゴリズムですかね、それが書いてありますので、試験には試験では、プログラム作りなさいというふうな、問いは出しませんが、実際にですね、自分で、プログラムを作ってみると、分かることって結構あると思いますので、ぜひ、この、春休み、別に春休みまで待たなくてもいいんですが、プログラム、BM とかね、KMP は皆さん、アルゴリズムとデータ構造の1か2で、作ってると思いますが、BM の、プログラムですね、作って、どういうふうに、動作するかというのを、確認していた方がいいかなと思います。で、BM の評価。前にも説明をしましたが、文字列照合のプログラムっていっぱいあるんですね。いっぱいあるっていうのはどういうことかと言いますと、決定打と言いますかね。どのデータについてもこの方法がいいよというのがないということです。つまり、データを見ながら、この場合にはこれを使った方がいいなというのが、いうことを決めなくちゃいけないということです。もし決定打がですね、あれば、どんな場合にはこの方法が、どんな場合にもこの方法が優れている。どんな場合にも、どんな場合にもって言いますかね、プログラムも非常に簡単であるというアルゴリズムがあればですね、それ以外の方法は廃れているというはずです。ですけども、文字列照合に関しては、BM とか KMP とか、 説明しました。それ以外にもいくつかそのアリウみたいなのがあります。それは何でかと言いますと、データが違うとそれを得意とする、得意とするアルゴリズムが違ってくる場合があります。で、BM っていうのは、こういうふうな特徴が、データに関してね、データというかテキストに関してこういうふうな特徴がありますよ、ということです。最良の場合、最悪の場合、あります。最良の場合も最悪の場合も、多分、それほど、起こらない、と思います。最悪の場合なんかは、すべて A だった。A というか同じ文字ですね。キーワードも同じ文字だ。で、なんだ。テキストもすべて同じ文字。そういうのを検索するってことはほぼ、ないので、最悪ですが、ほぼ起こり得ない。ただ、どういうデータ、どういうデータについて、文字列照合を行うかというのを、よく考えて、アルゴリズムを選ぶ必要があるということが必要になると思います。で、ようやく今日の、エホコラジックのところに行きます。先週はエホコラジックちょっと入りましたね。エホコラジック、皆さん、大体覚えてますでしょうか。さっきも言いましたように、エホコラジックっていうのは、文書中から複数のキーワードを、検索するために使います。今までというか、KMP も BM も、一応、一つのキーワードということで考えてましたが、エホコラジックは複数です。ということです。で、一回ですね、スキャンするだけで、複数のキーワードを同時に検出しますよ、というのがエホコラジックの特徴ということになります。で、実際に、どうやって作るか、ですけども、このですね、GoTo 関数とか、フェイラー関数とか、アウトプット関数、これを使うことによって、実現します、ということです。で、GoTo 関数っていうのは、それぞれですね、こういう特徴を持ちます、関数、ということになります。名前から大体、想像がつくかなと思いますが、こういうふうな、関数です、ということです。で、まずは GoTo 関数を見ていきましょうか。関数を言ってますけども、実際にはですね、状態遷移図で表すような、こういう形になります。状態遷移図は、多分皆さん、前期にですね、オートマトンと言語で、やってるんだと思います。ね、やってるんだと思います。いや、やってるはずです。デジタル回路、今まさに、多分授業を受けている、デジタル回路でも、状態遷移図が出てきてですね。で、前期に、オートマトンと言語でやったよね、というふうに、先生から言われたんだろうと思いますが、よく覚えておいてくださいね。で、こういうふうな、状態遷移図で、GoTo 関数というのを、実現します。で、もう一つ、フェイラー関数ですね。フェイラー関数っていうのは、上に書いて、説明が書いてありますが、GoTo 関数から、フェイルが返された時の、照合ポイントの移動先と書いてあります。 これ何やってるかと言いますと、GoTo 関数で、状態が遷移していきます、ね。で、次に、入力が、入ったときに、入力に応じて GoTo 関数の、状態が、移っていくわけですけども、入力された文字によっては、想定されてない、GoTo 関数では想定されてない、そういう場合が出てきます。その場合には、行き先がないので、フェイラー関数の誤訳解になります。例えば、これ何を表しているかと言いますと、状態、2番目の状態ですね。例えば2番目の状態で、2番目の状態にいるときに行き先がなくなってしまった場合には、次に、3番目の状態に遷移しますよということを表します。2番目とか3番目とかっていうのは言い忘れましたが、GoTo 関数のですね、この状態を表す A の中に書かれているこの数字ということになります。さっき2番目ですね。2番目にいるときに、2番目の状態にいるときに、行き先がなくなってしまった。その時には、3という状態に移りますよ。フェイラー関数でね、書いてあります。ここにいる時に、例えば C じゃなかった場合にはですね、行き先がないですね。行き先がないので、次にどこに行くかをフェイラー関数で、フェイラー関数を見ます。フェイラー関数を見ますと、3に行きと、3に行けという指示です。3に行きますので、ここからここに移ります。こういうことです。ね、なんで3に行くか、後で説明をもう一人しますが、これはですね、文字列がですね、AB と来たとき、ね、AB と来て C じゃなかった場合、ここで、フェイラー関数で、3に、いうことになります、なんでここじゃなくってここなのかと言いますと ABC という、AB の後 C じゃなかったって言うんですね、ただ前の文字は、B ということが分かってます、ですので前の直前の B は再利用しましょうということです。もう一度 B に戻ってですね、B の前に戻ってここから始めましょうというんではなくって、もう B は直前に来ているということが分かってますので、ここから、ここではなくって、B の次から始めましょうということで、3という状態から、状態遷移を始めるということです。これが、フェイラー関数ですね。で、アウトプット関数って何かと言いますと、上に、説明が書いてありますが、ある状態に遷移したときに検出できるキーワードと書いています。これもやっぱりGoTo 関数を見ながら、ある状態になったら、このアウトプット関数を参照するということになりますね。想定しているキーワードが、AB と BC と AB、BAB と D と ABCDE と、この、5つですか、5つのキーワードですので、この5つのキーワード、GoTo 関数のですね、どこの状態に来たら、キーワードが見つかったか、 いうことを調べなくちゃいけない。それが GoTo 関数ということになります。ですので、例えば、2番目の状態で、ここ AB と書いてありますが、これは2番目の状態に来たら、GoTo 関数の2番目の状態に来ましたら、AB というキーワードが見つかったよということです。当たり前って当たり前ですね。ここ、0の状態から始めまして、ABD 以外だったら、この、最初の状態をループする。で、A が来ましたら、1の状態に、その次に B に来ましたら、B が来ましたら、2の状態に遷移します。で、2の状態に来たということは、直前が AB であるということが、いうことになりますので、この AB というキーワードがその部分にありましたということを、あったということが言えるということになります。ですので、この2番目の状態に移ったら、アウトプット関数で、AB というキーワードを見つけましたよというふうな出力を出してもらうということになります。じゃあ試しに、文字列がですね、XBABCDEX という、これ、こういう文字列があったときに、この中から、キーワード、ここに書いてありますが、ここに5つのキーワードを見つけてみましょうということをやってみます。アウトプット関数、じゃなくて、GoTo 関数、アウトプット関数、ウェイラー関数っていうのは、先ほどお見せした、これら、ね。これらを使って、本当にキーワード、複数個検出できるか、それを確認してみましょう。で、照合過程はですね、下の方に、ちょっと短い、後ろの人見づらいかもしれませんが、下の方に書いてありますね。で、どういうふうに見るか、1行目と言いますかね。ここの1行目、入力文字と書いてありますね。これは、テキスト文字列、XBABCDEX というのがここに並んでます。ということです。で、これが入力されたときに GoTo 関数はどういうふうに遷移するか、それを、追っていきます。ということです。まずは、最初の状態ですね。0って書いてあります。この状態から始めます。X はですね、キーワードの中に、含まれていませんので、というか、ABD 以外ですので、X は、読み飛ばします。読み飛ばすというのはどういうことかと言いますと、X を読んだ後、もう一回ここの、0の状態に戻ります。こういうことですね。それがここ。で、今、0の状態に います。で、その次、B という状態、B という入力が入りました。B という状態に入りました。B という入力が入りました。B というのは、キーワードの1文字目、 例えばこれとかですね、これが、キーワードの1文字目になってますので、この、0という状態からですね、他の状態に遷移することができます。B というのは、B が入りましたので、3という状態に移りました。ですからここ、3という状態に遷移します。次に A が入ります。A という文字が入ります。A が、この状態で A が入りますので、5という状態ですね。5という状態に遷移します。その次、この B ですか。B という状態に遷移しますので、ここですね。6になります。6に行きます。で、その次、6、アウトプット関数でですね、アウトプット関数、6という状態に来たときに、アウトプット関数を 見ますと、BAB と AB とあります。ですので、6の状態に来たということは、この BAB と AB というキーワードが見つかったよということを表します。で、その次、C という文字が、ここね、C という文字が読み込まれます。C という文字を読み込むんですけども、6からですね、状態6から、遷移先がありません。遷移先がないのに、入力がありましたということで、今度はフェイラー関数を頼ります。6の時に失敗しましたので、フェイラー関数を見ますとですね、2って書いてありますので、6の時2だということですので、2という状態に遷移します。それはここね、6から2に行きました。下を見ますと、フェイラー関数による遷移と書いてあります。下に行きまして、2という状態に遷移します。こういうことです。で、次、C という、文字でしたので、8という状態に移ります、ね。8という状態に移りました。アウトプット関数を見ますと BC が出ています。ここのところでちょうど BC というのが、ありますので、BC というキーワードも含まれましたよ、こういうことです。で、次は、D ですか。D が入力された。D が入力されると、まあ、Q ですね。Q という状態に行きます。で、その次は、まあ、Q、アウトプット関数を見ると D というキーワードを見つけましたよ。こういうことですね。で、その次に、E かな。E という状態、E という文字を読み込みます。10という状態に遷移します、ね。10は ABCDE という、キーワードが見つかりましたよ、ということになります。で、その次、最後の文字 X ですね。X を読み込みました。X を読み込むんですけども、10はですね、どん詰まりですので、またフェイラー関数の500回になります。10の時に失敗しました。10の時に失敗しましたので、今度は、0ですね。0の状態に移ります。一番最初の状態に戻りました。こういうことです。その次に、X という文字を処理します。X ってのは、キーワードの1文字目には含まれていませんので、このループでもう一回、0という状態に戻ります。こういうことです。これが、XBABCDEX のテキストストリングの時の、まあ、エフォコラジックの動きということになります。 一つ、例題をやってみましたので、もう一つは、皆さんにやってもらいたいと思います。テキストストリングは A, B, C, D, B, C, B, A ですね。この時に、どういうふうに遷移するか、これをやってみてください。A, B, C, D, B, C, D, A、ね、それで、交通関数に、まあ、さっきの書き方と同じように書いてもらいたいと思いますが、最初は、0という状態から始まりますと、ね。誰まで当てたかちゃんと覚えていませんが、まあいいや、高山くん当てたような気もしないでもないけど、まあ何難しくないから答えて、まあ、前に来てもらって書いてもらってもいいけども、まあ、一つ一つ、言ってもらえば、私が代わりに書きます。あ、じゃあ、言ってくる。1って言ったの？うん。はい。で、1が来て、今度、B を読み込んだよね。B を読み込んだら、どこに行く？2と3？ うん、そうじゃないな。だって1でしょ？今1にいるんだよね。1から、矢印が出てるのは、2しかないよね。うん、だから 3にはいかない。うん。矢印の通りに、見ていけばいい。だから、まあ、2ということになりますね。で、次は、タッチって言ったの？タッチ、はい。今度は、そうね、9と。 次はどうなる？今9人いますと。9人いて、それで、次は B が入りますと。ね。ここにいて、E が入れば10に行くんだけど、E ではないので、E ではなくって B だよね。B なので、行き先がない。行き先がない場合にはこのフェイラー関数を使う。フェイラー関数を使うと、どこに行く？ Q なので。7、そうそう。まあ、フェイラー関数で、失敗してますので、まあ、下に書いて、7と。じゃあ次は、今7にいるんだ。7にいて、アウトプット関数は、まあ、ここでは、まあ、後で考えるということで、フェイラー関数と、GoTo 関数だけ見てもらえばいいと思いますが、今7にいます。で、7にいるときに、まだ、B は処理してないよね。うん。7にいて B を読み込みます。で、7ってもうどん詰まりなので、今度もやっぱり、フェイラー関数使うね。そうそう、0。0に。じゃあ0から、また、B を、処理します。うん、そうそう。遠くに行きましたが、ここで、3ということになります。で、今度は C かな？うん。読んで、その次は、今4にいて、4はどん詰まりだね。4はどん詰まりで、で、B ですね。今度 B を読もうとしてるね。B、この B を読もうとしてるね。4はどん詰まりなので、0にします。0に行く。で、0に行って、今度は C だっけ？B だ、B。B を読み込みますので、3、そうそう。3。で、3で、次は？3で、ここにいて、最後の文字 A を読み込みます。3っていうのは、4に行くか5に行くかですけども、A という入力ですので、5に行きます。ね、5ということになります。で、これで、GoTo 関数を使って、フェイラー関数をですね。GoTo 関数を使って、GoTo 関数と、フェイラー関数を使って、それでこのテキストストリングを、処理しましたということです。じゃあ、この処理で、キーワードは、どれとどれが見つかったんでしょうか。アウトプット関数を、見ながら答えてくれればいいかなと思いますが、次は後藤君、どのキーワードが見つかりました。高山君が見つけてくれました。この、状態の番号ですね、これと、 アウトプット関数を見ていけば、答えがわかりますが、ゼロにいるときにはまだ見つけてないよね。GoTo 関数、GoTo 関数じゃなくて、状態ゼロのときは見つけてない。1のときはどうか。アウトプット関数にの入力に1がありませんので、1はダメだね。2のときは何が見つかってます？そうそう。アウトプット関数で、AB と共に書いてありますので、ここで AB が見つかりましたよ。AB というキーワードが、含まれましたよ。こういうことがわかります。AB というキーワード、ここ。色を変えて。AB と。次は8に行きました。8はどうですか？そう。9に行きました。うん。7とか0はね、いいですというか、同じことやってますので、これで OK ですね。で、3に行きました。3はないね。4に来ました。あ、BC ね。で、3ないんだっけ。で、5もない。うん。だからこれだけ、AB と BC と OD と BC、これを見つけました。多いですね。AB っていうのは、ここの AB のこと、ね。BC っていうのは、ここの BC のこと、ね。D っていうのは、ここの D のこと、ね。BC っていう、BC っていうのは、ここか。ここの BC。こういうことになります。これだけのキーワードを見つけました。こういうことです。アウトプット関数、じゃなくて、GoTo 関数とアウトプット関数、フェイラー関数が、できてますと、まあ、こういうような感じで、テキストを処理することができます。テキスト処理、テキストの、テキスト内のですね、キーワードを見つけることができます。ということです。まあ、答えは、まあ、ここに書いてあります。黒板に書いたのと同じです、ね。今までですね、GoTo 関数、フェイラー関数、アウトプット関数、もうできているものとしてですね、扱います。まあ、できている場合には、まあ、比較的、簡単なんですけども、まあ、普通はですね、GoTo 関数、アウトプット関数、フェイリア関数をそれぞれ作らないといけないということになります。で、どうやって作るか、GoTo 関数っていうの、ね、GoTo 関数とですね、アウトプット関数っていうのは、まあ、こういうふうに作っていきますよということですね。まずは、まあ、矢印が書いてありますが、下の方に矢印が書いてありますが、まずは、最初、AB というキーワードを、GoTo 関数に、作り込むために、まあ、こういう AB、まあ、こういうですね、GoTo 関数を作ります、ね。0の状態から、1、2といきまして、それぞれ A と B という繊維になってます。こういうことです。で、これが、2に行きますと、アウトプット関数に、アウトプット関数はこういう風になりますよ。こういうことです。で、これで一つの、キーワード、AB に関しては、 できましたということですね。BC に関して、BC に関してですけども、この AB のキーワードを、キーワードに関する GoTo 関数につなぐ形で作っていきます。今 BC に関する GoTo 関、状態遷移をですね、AB に関する状態遷移につないで、AB と BC、これに関する GoTo 関数を作るんですけども、まあその場合にはこういうふうに作りましょう。それで AB と OBC というキーワードが含まれましたので、まあアウトプット関数こういうふうに書きますよということです。じゃあ3番目 BAB を含めるにはどうするか。BAB なんですが、この BAB 最初のですね B っていうのが、この BC と共通なんですね。BC と共通なので、この BC の B のところ、 B を読み込んだ後の状態3から、残りのですね、BAB の B の後 AB を追加します、状態遷移を追加します、これで3つのキーワード AB、BC、BAB というのが GoTo 関数とですね、アウトプット関数でできましたということです。じゃあ D はどうか。D はですね、初めて出てくる文字ですので、最初の状態から、すぐに枝分かれをしまして、まあ、こういう風に作ります。ということです。これで4つのキーワードを含む GoTo 関数、アウトプット関数ができました。最後ですね、ABCDE というキーワードもありますよ。ということです。ABCDE はですね、AB、ABCDE の接頭語といいますかね、最初の2文字は、この最初に出てきました AB と共通しますので、この AB から伸ばしましょうと。AB の、つまり、2という状態から続きを書きましょうということになります。CDE を書きましたので、こうなりますというですね。で、その後、キーワードに含まれない文字が出てきたときにどうするか。最初の文字、最初の状態にですね、もう一回戻らなくちゃいけないということになりますので、ABD 以外の文字だったらこういうループを作って、で、もう一回読み飛ばして、0という状態、最初の状態に戻りますよ、こういうのを書きます。こういうことです。まあこれで、GoTo 関数とアウトプット関数できました、こういうことです。まあ、フェイラー関数はどうすればいいか、ですけども、まあ、ここに書いてありますように、上に書いてありますように、まあ、行き先がなくなったときにですね、直前の文字列を見て、 なるべく長い文字列ですね。なるべく長い文字列を持った、状態ですね。状態ですね。そこに、遷移するということになります。例えば、6で失敗した場合ですね。6の状態で失敗した場合、それ、6まで来たってことはどういうことかと言いますと、BAB という文字列が、BAB という、文字列が直前に来ているということです。BAB というですね。BAB が来てますよということです。で、BAB についてはですね、もうここで使われてますので、一つ、文字を少なくした、AB、ね、AB という、まあ、ここに設備字って書いてありますが、ね、この設備字を持った、ゼロからの状態の遷移があるかどうか、それを調べます、ということです。で、見ますとですね、0から始まってます AB という状態が見つかりましたので、0から始まります AB を読み込んだ後の状態2に遷移するということになります。6の状態で、ここの状態で失敗しました。行き先がなくなりました。行き先がなくなったんですが、それまでの、履歴というのは残ってます。状態遷移で、残してありますので、状態遷移の情報の中に残してありますので、それをうまく使います。ということです。直前に BAB という、BAB という文字列が読み込まれたということは分かっています。その中で最長の設備字を持った0からの、状態遷移 を探します。この場合には AB0 からですね、AB、という、状態遷移先の、2という状態に遷移します。ということになります。まあ、これと同じようにですね、それぞれ、まあ、最長の設備字を持った、状態遷移を探していきますと、フェイラー関数が構成できます。ということです。例えば、まあ、ここにですね、2という状態で失敗した場合、2という状態で失敗した場合には、AB という文字列が、直前にあるということが分かっています。つまり、直前はですね、B という文字が、入力されていると分かっていますので、最初に戻って、ここからもう一度、B をですね、読み込んで、処理するよりは、B を読み込んだ後の状態から、処理すること、処理すれば、二度手間ってますね。同じ、計算をしなくて済む。これは、KMP の時にやった、方法を使ってますが、直前のデータですね、それを利用しまして、0ではなくって、もう B が、入って、直前にあるってことが分かってますので、3の状態から、処理を進めます。ということです。まあ、全部は言いませんが、ここの赤で書いたのは、設備字が、ある。利用できるというものですね。 例えば8の場合には、BC がありますので、というふうに、調べていきますと、それぞれ、どこの状態で失敗した場合、どこの状態で、行き先がなくなってしまった場合には、どの状態に移るか、つまり、フェイラー関数を調べることができます、ということです。以上が、テイホコラジック、複数のキーワードをいっぺんに検索する方法の説明でした。テイホコラジックをですね、実際にプログラムで作りましょうと言いますと、今説明した以外にもですね、いろいろ考えなくちゃいけないことが、ありますが、大体の流れは、理解してもらえたかなと思います。それでは、話はガラッと変わりまして、データ圧縮の話に、移ります。データ圧縮というのは、皆さんと言いますかね、日頃、皆さん、利用している技術だろうと思いますが、あまりにも、なんて言いますか、便利になってますので、中身をあまり考えずに、どういうデータ、圧縮した後のデータがですね、どういう構造になっているのか、あるいは、どういう仕組みで圧縮しているのかというのを、あまり、考えることないかもしれませんけども、これから先、あと2回はですね、そのことを少し考えていこうと思います。で、データ圧縮のデータですけども、まあ、いろんなタイプのデータがあります。テキストであったり、音声であったり、音声というのは音楽も含めた、もちろん話し声も含めた、音声、あるいは、画像の圧縮とかですね、動画の圧縮、画像も、動画もですね、非常に一般的にはですね、非常に大きなデータということになります。で、最近はハードディスクの値段もですね、だいぶ安くなって、大量のデータを大量の画像あるいは動画のデータをハードディスクに貯めておくことが容易になってきましたが、要因になればなるほどですね、人間というのはだんだん溜めたくなるもんですね。なかなか消さないですね。そうしますと、どんどんどんどん増えていってしまう。で、容量、ハードディスクの容量が増えれば増えるほど、どんどんどんどん、いるかいらないかわかりませんが、データを増やしてしまう。で、それ以外にも、ハードディスクの容量はどんどん増えていくんですけども、例えばデータを、遠くに送ろうと考えますと、伝送するときにですね、大量のデータを送らなくちゃいけないということですので、その帯域、データの帯域というのに縛られます。ですので、なるべく早く、目的のデータを送りたい。遠くに送りたい。あるいは、いるかいらないかわからない、データだけども、消さないで取っておきたい。取っておくためには、ハードディスクはちょっと狭すぎる。こういったときには、 データ圧縮をするわけです。で、それぞれのデータについて、例えば、テキストのですね、圧縮、まあ、テキストの圧縮だけではなくって、普通の、まあ、ZIP とかですね、ものを使えば、テキストの圧縮はできます。テキストに限りませんが、ZIP コマンドを使うとかね、使えば、皆さん圧縮、簡単に圧縮することができるかなと思います。で、音声の方も、皆さん多分、ご存知だろうと思いますが、MP3 というのは、まあ、データをですね、データというか音声データを、かなり圧縮する、して、ためておく、あるいは伝送するという時に使われます。ちなみに、今、私、この講義録音してますが、それも MP3 で、録音しています、ね。まあ、どのくらいの、データをですね、取っておくかという、まあ、データ量にもよりますが、まあ、人の声って言うんですかね、別に、話の内容が分かればいいやということでしたら、かなりの圧縮をかけることができます、ね。ちなみに、私の、今、1時間半というか、まあ、多分80分くらいのデータなんだろうと思いますが、だいたい、3メガくらい、3.6 メガくらいかな、の、データになっています。それに対してですね、皆さんが、MP3、例えば MP3 で何でもいいんですが、音楽を録音するといったときには、まあ、1曲だいたい3メガ、4メガくらいだろうと思います。ですから、私の録音、今録音してます、80分のデータと、データ量と、それと皆さんが1曲ですね、録音するデータ量というのは、同じということになります。なんでかというと、音楽の場合にはですね、例えば、綺麗な声を、ほぼ原音に近い状態で聞きたいという要求があるわけです。それに対して、私の講義は別に そんなに美声でもありませんので、まあ、聞こえればいいやということで、かなり圧縮をしているということになります。画像動画についても、まあ、今日は前振りですので、あまり詳しく説明をしませんが、まあ、圧縮の方法がいろいろありまして、元のデータからかなり圧縮することができるということになります。で、圧縮方法は、以上が、対象データですが、対象データに対、を使った分類ですけども、圧縮方法を考えますと、化学の圧縮と非化学の圧縮というのがあります。まあ、名前と言いますか、漢字を見てもらえばわかるかなと思いますが、化学というのは、圧縮した後ですね、もう一回戻すときに、同じデータを得られるかどうか、得られるときには化学ということになります。非化学というのは、まあ、圧縮してですね、ある程度、元のデータに、戻すことができますけども、完全には同じにはならないということです。今、MP3 の話をしましたけども、MP3 も、まあ、非化学に分類されますね。ですので、まあ、一回、MP3 で、圧縮してしまいますと、元には戻せない その代わり家内の圧縮ができますよということです。まあ、火火薬、大体ですね、火薬よりも火火薬の方が、圧縮率が高くなります、ね。例えば、画像とかですね、動画の場合、圧縮率を高くするということが、元のデータを残すというよりも重要な場合がありますので、動画とか、画像の場合には、まあ、火薬よりも非火薬の方が、よく使われるかなという気がします。テキストに関して、普通はですね、テキストの場合には、圧縮をしてで、回答するとですね、また同じテキストが出てくるという使い方がほとんどだろうと思いますが、まあ、一部非火薬の場合があります。圧縮というかどうか分かりませんが、テキストの非、いや、テキストの非火薬圧縮って何だか分かります。要約なんかが、当てはまるかなと思いますが、テキストの要約っていうのは圧縮、データ量圧縮できますよね。ただし、一回要約作ってしまいますと、その要約から元のデータを、呼び起こすとかとは、なかなか難しいだろうと思いますので、それはまあ火火薬ということになるかなと思います。で、まあ、圧縮の方法、まあ、考えやすいように、テキストのですね、圧縮、火薬の圧縮、ということをまずは考えます、ね。その時にですね、パッと思い浮かぶのは、モールス信号かなと思います。皆さん、モールス信号を扱うってことはあまりないかもしれませんけども、まあ、あるところではまだ、まだですね、使われているようです、ね。皆さんご存知のように、短い、音とですね、長い音、この二つの音を組み合わせて、それで、テキストを、符号化するということを行います。で、モールス信号っていうのは、まあ、いろんな、例えば、まあ、船でですね、船だけじゃないんですが、通信手段として、使われて、います、ね。その時に、まあ、なるべく早く、目的のデータを送りたいということがあります。特に、遭難したといった場合にはなるべく早く送って、状況をですね、伝えて、それで、助けに来てほしいということがあります。それでなるべく早く送りたいということになります。で、なるべく早く送るにはどうするか。例えば、アルファベット26文字ありますけども、その26文字、均等にですね、モールス信号を均等長さに、モールス信号を割り当ててますと、非効率なんですね。なんでかと言いますと、例えば英語の場合、よく使われる単語の中にですね、よく出てくる単語を今決まってます。例えばですね、 E とかですね、 T、この文字は、単語の中に非常によく出てきます。その非常によく出てくる単語に長いモールス信号を割り当てますと、テキストをですね、送信するときに、時間がかかってしまう。ですからなるべく、 よく使う文字は短い文字にしましょう、ということがあります。で、よく使うですね、E とか T は1文字で表します。E は、短い点1つ、T は長い点1つということになります。で、逆にですね、あんまり使われない文字は、まあ、一文字ですね。まあ、長い列と言いますかね。を使うことになります。で、Q の場合にはですね、Q はあまり、アルファベットじゃない、英単語に出てこないもんですから、Q の文字は、4文字って言いますね。ツーツーとトンツーという、こういう、記号になります。で、英単語を送信しますので、切れ目も決めとかないといけないですね。文字の切れ目というのは、短い点3つ分の間隔、長い点は単語の切れ目は、7つ分というふうに決められているようです。まあ、こういうふうに、まあ、モールス信号を決めておいて、それで通信に使うということになります。ちなみに、SOS ってのは、多分皆さんご存知かなと思いますが、トントントン、ツーツーツートントントンという、ことになります。で、最近はですね、宣伝にも出てこなくなりましたが、クレジットカードの、ライフカードってなりますよね。皆さん、まだ、クレジットカードっていうの持ってないかもしれませんが、ライフカードの、も、宣伝にですね、少し前までは、このモールス信号を使ってました。カードの面にも、表面にもですね、この、モールス信号の記号を使ってた時期が、ありましたですね。トンツートントンという、モールス信号ですが、これは、ライフの L、これを表します。まあ、こういうふうにですね、モールス信号っていうのは、よく使う文字は、よくも使う文字は、短いモールス信号を割り当てて、あまり使わない文字は、長い文字を、文字列は割り当てるというふうにしてですね、全体的に、文字を、テキストを送るときに、なるべく短い、文字列で送るということを考えられています。ちなみに、今、私が言ったのは、アルファベットって言いますかね、英語の、モールス信号、に関して、日本のですね、モールス信号は、この、長さに関してはあんまり考えてないらしいです。そろそろ時間になりましたが、まあいいや、これ、携帯電話の話は、時間になりましたので、来週やることにします。それでは、大体時間になりましたので、今日はこれで終わります。来週は、来週はというか、次の時間は、1月の15日で、最後の時間は、最後の、授業の時間はですね、1月の29日で、期末試験は2月の5日ということになります。うん、はい。じゃあ授業終わります。